Station. Typhoon FM, Okinawa Podcast Station.
台風 FM 一枠お届けしています。この時間は首里城下町クリニックの田名武院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はゲストをお連れくださいましたが、はい、ご紹介いただけますか。
はい、はい、現在琉球大学で初期研修中の斉藤加奈子先生です。斉藤先生は1ヶ月この5月の間うちの病院で研修に来てくれています。
ああそうなんですね。斉藤先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
5月で研修中ということだったんですが、
はいはい、
この1ヶ月はいかがでしたか。
毎日勉強になっています、はい、
先生ご専門っていうのはこれからどういうところに進んでいこうと、
はい、今は救急医になりたいと思っています。は
あ、またなんかハードな世界です
ね。 そうですね。
じゃあここでというふうに思ってるのはやっぱり何か目的があるんですか。
かかりつけ医として、うん、首里で医療されている先生のもとで地域医療を学ぼうと思ってきました。
救急の現場とは随分違うと思うんですけれども。
そうですね、
はい、
でも救急の現場でもウォークインで来る方は外来で見ることがあるので、
うん、
勉強になります。
ああそうですか。すごいですね。女性の先生で、ね、はい、ハードなところでじゃあ頑張っていこうという目標があるという。
そうですね。救急はこう引き継ぎをしながらやっていきますので、例えば先生も今もすでにご結婚されてお子さんもいらっしゃいますから、ちょうど仕事に集中してまたプライベートに戻ったり、そういったメリハリがあるのも救急の、まあ、ある意味良さもあるみたいですよ。
そうなんですね。じゃあお母さん先生なんですね、斉藤先生は。
はい
はい、じゃあそのあたりもきっとね分かる先生として活躍していただけるんじゃないかなと思います。1ヶ月ということだったんですけど、もう少しじゃあ研修期間ってあるんですか。
そうですね、
はい、じゃあ首里城下町クリニックで見かけたらぜひ皆さん声かけてください。さあ、毎月ですね首里城下町クリニックでは地域向けの医療講演会を行っているんですが、5月は鎮痛薬についてリュウマチ性疾患を中心にと題して首里城下町クリニックの比嘉明院長にお話ししていただきました。比嘉先生からどんなお話だったんでしょうか。
はい、最近皆さんよく武田鉄矢さんがテレビの宣伝で神経障害性疼痛にいいお薬がありますっていうのをよく宣伝で、たまにテレビでご覧になったことあるかもしれませんが、はい、言葉っていうのが最近医療界のみならず一般的にもこう出てくるようになりましたので、比嘉先生の方では今回その痛みの原因っていう起こり方っていうのもちょっといくつか考え方が違うのがありますので、どういった時にはこの薬がいい、どういった時にはこの薬が必要とかっていうことを一般の方に整理してもらうためにですね、お話しいただきました。
薬にも適材適所があるということでしょうか。
そうですね、はい、で大きく痛みというと大きく分けると2通りありまして、うん、例えば皆さんがこう手を怪我しますとその皮膚の痛みを感じる神経がこう脊髄を通って脳まで行って痛いって感じるわけですね、うんうん、こういった痛みともう一つ別の痛みは、例えば背中の背骨 の骨の間に神経が圧迫されて、それが原因でその下の方に痛みがしびれるみたいな。ですから痛みの起こり方によっても実は2通りありまして、はい、上に上がっていく痛みと逆に上から降りてくる痛みというか、まあ、それが違うもんですから、はい、例えば比嘉先生の専門のリウマチですと大体はこう痛いところを頭で感じる痛みなんですが、うんうん、例えば背中の神経が圧迫される脊柱管狭窄症という最近病気非常に増えてるんですが、うん、そういう病気はむしろ神経障害性疼痛といって下に降りてくる痛みということで、それぞれにやっぱり効く薬が違うということで、先生はそのあたりを今回は分かりやすくお話しいただきました。
じゃあつまり神経障害性疼痛というのは具体的に手とか足とか怪我をしたわけではないんだけれども、神経が刺激されることで そこが痛くなる。
そうですね、
ということですね、
はい、ですからその痛みに対して最近はリリカというお薬がありまして、うん、そのお薬が非常によく最近整形外科の方では処方されるようになっています。これはこの 2,3 年の本当に大きな医療界の変化でして、
うん、
昔はもう痛み止めっていうと、もうハンデ押したようにリウマチで使うようなお薬ぐらいしか出せなかったんですが、
うん、
もう最近はそういう原因をちゃんと分けて考えて薬を使おうというのが、うん、一般的になってきています。
そうなんですね。で、比賀先生は、リウマチに焦点を当ててまた、はい、ご紹介してくださったということなんですが、
はい、そうですね、先生 の専門のリウマチについてちょっとお話ししますと、リウマチもリウマチの治療って2つ大きな目標がありまして、
うん、
1つはまず患者さんの痛みをコントロールする、取ってあげるっていうのがまず第一ですね、
はい、
もう1つは、そのリウマチの影響で関節が変形しないようにするという治療で、関節を変形させないという治療はもうこの10年ほどでかなりいろんな薬が出てきて進歩があったんですが、この痛みの部分をどうするかっていうのは今もやっぱり先生たちも工夫しながらやっているところでして、リウマチの時には今まで使われてた痛み止めの他に、最近はその痛み止めっていうとよく胃に影響があったり腎臓に影響があったりすると言われて、私たちも慎重にしか出していないんですが、コックス2選択阻害薬といいまして、もう少しそういう副作用が少ない薬も最近は出ているものですから、比賀先生もそういった新しい痛み止めも上手に使いながら、なるべく患者さんの痛みを取るようにしているというのが、今のリウマチの現状でして、先生はそのあたりをまず前半でお話ししてくださったようです。
痛みを取る、まずそこからっていうところなんですね。
そうですね、
うん、
ですからもう一つの痛みである、その武田哲也さんが紹介している神経障害性疼痛というのは、またリウマチとはちょっと違った、先ほど言った神経の根元が影響を受けたりする痛みに対してよく効くということですので、
うん、
その薬を上手に使うことによって患者さんも生活の質が変わりますから、
うん、
やはりしっかり原因を考えて適切なお薬を使うっていうのは、リウマチを見てる比賀先生もそうですし、
うん、
整形外科の先生たちも原因によって薬を使い分けていらっしゃると思います。
でもなんかずいぶん前までは痛いのは我慢するのが当たり前みたいな感じだったような気がするんですけど、
まさにおっしゃる通りでして、これは日本の医学界も今ちょっとそのあたりは見直されてきてまして、なるべくやはり患者さんの生活の質を保つことが大事ということで言うと、病気を治すことももちろん大事ですけど、まず目の前にいる患者さんの痛みをどう軽くしてあげるかっていうのが最近はやっぱり重要というふうに考えられてきてまして、我慢ではなくてやはり適切なお薬を使ってなるべく患者さんが気持ちよく日々過ごせるようにするっていうのが最近の方向性になってきています。
考え方が変わってきてるわけですね。
そうですね、やはりもし自分がそういう病気だったらと思ったら、皆さんも理解いただけると思いますが、なるべくは痛みとは無縁な世界で痛いですよね。
そうですね、はい、なんかこうその痛みに負けてしまってその治療に向かう気持ちが萎えてしまうような気がするんですよね。
そうですね、よく腰痛の患者さんがお話し、私も実は昔腰痛めたことがあってわかるんですが、何かもう何もやる気がなくなったりするんですよね。
こう
姿勢を変えようとすると痛みが出たりすると、なんか力が抜けると言いますか、
はい、
ですからやっぱり痛みを取ってあげるってことは患者さんにとっては大変重要なことじゃないかなと思っています。
で先生、もう一つ薬についてなんですけれど、
はい、
どうもこう私たちはですね、薬をこう飲むとやっぱり副作用があるんじゃないかとか、あとは癖になるんじゃないか、これがないとダメだっていう気持ちになっちゃうんじゃないかっていうところが不安なところもあるんですが、そのあたりはどうなんでしょうか。あ、
なるほど、確かに癖になる場合もあるので、お薬の使い方は慎重にしないといけないんですが、よく痛みのサイクルというのがあるらしくてですね、一回痛みができて脳まで行って痛みのサイクルが出来上がると、それに応じてまた痛みを回避しようとして姿勢を変えたり、いわゆるなんかその行動自体がかえって今度はまた悪循環で、それが ずっと痛みが続いてくる原因になると言われています。ですから一時的にせよ痛みをこう薬で止めてあげることによって、その痛みの悪いサイクルを止めることによって患者さん自体の姿勢がまた矯正されたり、
はいはいはい、
良くなることでまた痛みが軽くなるという場合もあるみたいですから、やっぱりあの例えば必要な時はやっぱり座薬とか少し強めの薬も使ったりして、それがあの患者さん の, あの生活をかなり改善させる場合もありますので、やはりあの整形外科の先生ですとか、まあ内科の先生などやはり慎重に使う分にはですね、お薬っていうのはやっぱりいい効果が得られることが多いと思いますので、ぜひあの副作用にももちろん気をつけながら先生と納得いくまで話し合って、治療を選んでほしいなというふうに思っています。
私たちの考え方もちょっと変えないといけないところありますね。
そうですね。ですからもっと気軽に私たち医療に関わるものとこうお話をしていただいて、あの自分に合った治療を探してもらいたいなと思っています。
はい、5月はですね、首里城下町クリニックの比嘉明院長が鎮痛薬についてリウマチ性疾患を中心にと題してお話ししてくださいました。さて6月ですが、6月は10日水曜日午後7時から睡眠時無呼吸と最近の話題と題して、与那原中央病院呼吸科の呼吸器科の部長遠山雅人先生がお話ししてくださいます。睡眠時無呼吸、まあ、最近先生よく聞くんですけれど、
はい、あの意外とあの皆さんの周りでもいびきが大きい方とかいらっしゃると思います、うん、あと例えば十分眠ったはずなのに午前中から会議で船を漕いでる、あの眠そうにしてる、
はいはい、
よくあの昼ご飯食べた後からしょうがないとかって思う場合もありますけど、例えば普通人が居眠りしないような会議中に居眠りをしたりとかっていうと、やっぱりこういった睡眠時無呼吸が隠れてる場合がありますので、まあ、あのぜひその強い眠気が昼間に感じる方とかいびきが大きい方っていうのは、この睡眠時無呼吸の疑いがありますので、
はい、
ちゃんと検査を一泊入院して調べるんですけど、
はいはい、
でその入院して調べた上で無呼吸が確認されたら、あのそれに対しての治療法っていうのも最近はいろいろありますので、
うん、
まあ、あの先生からはそういった最近の話題ですね、あの意外とこの頻度が多いと言われてますので、このあたりを先生からあのお話していただこうと思ってます。
ね、あのちょっとぐらい息吸わないんでしょみたいに捉えてる人もいますけど、なんかこう突然死につながることもあるんですね。
そうですね、そうですね、あのやっぱり呼吸が止まるっていうのことは体が低酸素状態になりますので、
うん、
体にストレスがかかるみたいで、それで血圧が上がったり、
はいは
い、いろいろ内科の他の病気が出てきたり しますし、また本当にあの極度の肥満があったりした場合には、先ほど話したようなやっぱりあの無呼吸の間に不整脈が出たりして、それで突然死になったりってことはあり得ることですから、
はい、
やっぱりあの決してあの放置しないでしっかり向き合ってほしい病気の一つになっています、
うん、じゃあちょっと心配だわとか、
はい、
あのもしかしたらというような方、
はい、
あのぜひまずはね、6月10日水曜日午後7時から首里城下町クリニックでの地域向けの医療講演会聞いていただいてですね、あの、まあ、必要であるんだったらぜひ検査を
ということですね。
そうですね、はい、6月10日水曜日午後7時から睡眠時無呼吸と最近の話題と題して、与那原中央病院呼吸器科の遠山雅人先生がお話しなさいます。参加無料です。特に予約も必要ございません。当日首里城下町クリニックまでお越しください。電話番号は 098-885-5000 首里城下町クリニックのウェブサイトでも、確認いただけます。ということでお話ししてまいりました。今日は斉藤先生にも参加していただいていたんですけれども、いかがですか、このお話を聞いて。
緊張しましたし、あの先生がこのような活動をされていることをあんまり知らなかったので、地域の、あの地域のかかりつけ医としてこういう活動もすごい大事なんだなということを学びました。
はい、あのもう少し研修があるということなので、首里城下町クリニックで見かけたらどうぞ皆さん声かけてください。斉藤加奈子先生でした。首里城下町クリニック院長の田名武先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。